鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム主席を取ります妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーの私日向大輔がゆるゆるとふわふわとあちこちの話題をぴょんぴょんと飛び跳ねているうちにもやもやと気持ちが盛り上がってきて皆さんにしめしめとしめしめ何か価値がある話題を提供できたらいいなと思っているようないないような、でもあまり狙っていない、そんなポッドキャストでございます。
いっぱい使ったね。
オノマトペ多めに、
うん、多めに入れました。
さっきオノマトペの話をねちょっと二人でしてたので入れたんですけど、日本語はねやっぱ独特らしいですね。
いや独特でしょう。
こんなねえよと、あのオノマトペ、
ね、
英語とかもなくはないんですよ。
あるはあるの？
多分あると思う。あ、オノマトペというか明らかにそれ音から来てるよね、うん、その単語の語源っていうのが。例えば僕うがいするっていう動詞が英語でなんていうか知ってます？
知らない。
ガーグル。
あ
ーガーグル、うん、それどう見てもうがいしてる時の音だよねみたいな、とか割とそういう、まあ日本語だってね多分そういうのあると思うんですよ、うん、くしゃみするとか、くしゃみはまあ動詞じゃなくて名詞だけど、くしゃみも音から来てるでしょ、くしゅんっていう音から。
確かに。
だからそういうのはいっぱいあるんだけど、かなり日本語はなんていうかな、五感、感覚を共有するのに、オノマトペを使うんですよね。
本当そうだよね。
そう。でも、うん、そういうの僕、ちょこっとだけ興味があった時あって、うん、音の音韻楽っていうんですかね、うん。音の持ってる質感って、やっぱ人間の感覚と一致してるから、英語とかでもいっぱいあったんですよ。例えば、止まるとか動かないものに対して ST っていう音の組み合わせすごく多くて、こうスッて音が出てきて、
スタート、
ストップ、ステイ、スタンドみたいな、
確かに、
あのスーってきて、で T でチッて止まるから、なんかこの動いてたものがピタッてなるみたいな五感っていうのがやっぱ ST っていう音と連想されやすいっていうことはあるらしいんですよね。
確かにね。
でも日本語はそれを常にやってるから、ヌルヌルするとか、まあヌルヌル滑ってるよねとか、英語だと S と L の組み合わせはやっぱそういう、あのヌルっとしてるとか滑る系のこと、
スライムとか、
スライとかスライム、スライドとか、スレイ、ソリねとか、やっぱそういうのがあるんですって。
面白いね。
でも日本語はより多いから、で、あのメンタルの面まで、あの物理的なものだったら英語でもあるけど、メンタルの面まで、その音で表す。
確かにね。
で、さっきメンさんが収録の前に気分がクサクサしますって言ってて、あのもうね、もう特度した僧侶とは思えないぐらいね、煩悩をぶちまけるような。もう本当に腹立つ、クサクサするみたいなこと言って、クサクサするってね。
そうそう、クサクサする。そうね、腹立つとまたちょっと違うんだよね、クサクサってね、なんかもうさ、あのなんかこうやさぐれてる感じよ。
なんかむしゃくしゃするにも近い。
いやでむしゃくしゃでもちょっと違う。クサ
クサはクサクサはね、やってらねえよみたいな。
っていうかね、もうちょっとこうなんかもうやんなっちゃったみたいな、こ
うやんなっちゃった、
もうやいやもうなんか全然うまくいかないから嫌になっちゃったみたいな、こう、そういう感じ。
わかる。
クサクサね。
あの、クサクサはクサクサなんですよね。
そう、クサクサ。
うんざりとも違うし。
うんざりとも違うね。
なんか、うつとも違うし、
怒ってるわけでもないし、なんか、違うんだよ。クサクサなんだよ。
これはね、もう本当に、日本人ってどうやってそこの感覚を合わせるんだろうなって思いますよね。
すごいね、本当に。
経験としか言えないけど、なんかモヤモヤするんだよねとか。
そうね。
そう。でもこう言葉、いやなんか感覚でこう経験でいろんな人と喋ったりとか、いろんなことが起きて、あそれってそういう風に言うんだよみたいなのをいつの間にかね、なんとなく雰囲気で身についてるし、他の人使ってるの聞いても、あこんな状況のことをクサクサと言うのだとか、
クサクサと言うのだとか、
そうなんかそういう風にもう肌で感じ取るしかないじゃないですか。
そうだね、感覚を受け取ってるのかな。
そうだから、なんかすごいな、そういう感覚で、まあ共感覚というか、なんとなくその場の空気に身を置いてると理解できていくみたいなことっていうのがすごいなと思っていて、
そうだね。でもそこがさ、あまりにもすごいから能力的に、だからそれをちゃんとした言葉で相手にあの理路整然と伝えましょうっていうとずれていくじゃない。
そうなんですよね。
だからそのずれがさ難しいところだよね。
海外の人向けにオノマトペを、うん、日本語のオノマトペを説明しました図鑑みたいな辞典か、
うん、
をこの間本屋さんで見たんですよ、うん、面白いなと思って。逆に読むと日本人も発見があるんですよ。あ、そういうことなのねって。
へえ。
なんか
合ってるの？合ってるっていうか、まあ、感覚的には合ってた。
一応、いや全部つぶさに読んだわけじゃないですよ、うん、草草の項も見てないけどでも、あ、まあそうよね、言われてみれば確かそう整理すれば伝わるよね、うん、外国の人には。例えばあの、まあ、オノマトペだから物理的なものも入ってるんですけど、うん、サクッととザクッとの違いはとか、うん、そういうことも一応書いてあるんですよとか。
あ、全然違うよね、
うん、そう、やっぱザクッとの方がね、より抵抗感がある質感、硬、うん、そうだしとか、うん、サクッとはもう抵抗なく入ったなとか、うんうんうん、まあ、それをもうサクッとこなしちゃいないよそんな仕事、うん、とか使うじゃないですか、
う
ん、
もうそれは時間的にあの早くあのささっさとやれみたいなイメージ。
そうそうそうそう、
ザクッとだとさ大まかにね、あらあらでいいからっていうイメージになるよね。
そういうのもありますね、ざっくりとかね、うん、なんでそこの違いが出るんだろうって。我々は感覚的にそんな感じするってやっちゃうから、
うん、
だからね、なんかこの、まあ、言葉の特にオノマトペに関してはもう不思議、なんかそれでいけちゃう、
まあ、なんていうか、やっぱりこれさ、あの身の回りにあったものを見て感覚を受け取ってきたっていうのももちろんあると思うけど、
うん、
DNA じゃない？
うん、
遺伝子の中に組み込まれてる気がする、
うんうんうん
うん、
そうですよね、
うん、だって2歳とかさ3歳の子とかにさ、うん、とっととやりなさいとか言ったとしてもさ、
とっとと、ね、
あのバタバタってやり始めたりするじゃない、うん、あの子たちがさとっととというさ言葉をさどっかで感覚的に受けたとは思えないんだよね、うん、今まさに受けてるところなのかもしれないけど、うんうんうんうん、でもそれが伝わるんだもん、
うん、
だからそれはこっちの口調であったり眼差しであったりあの態度であったりさ、
なるほど、ね、
だと思うけど、とにかく今受け取っている年代だよね多分ね、うんうんうん、だけど分かるんだもんもう、うん、
これがとっととということであると。そう、
だからとっととって言われたらさうわってなるんだもんね、うんうん、すごいよね。だから DNA だよ
ね、
DNA レベル、
まあ、そうだから学校の先生とかからも受け取るだろうし、
うん、
クラスの中のまたちっちゃな社会とかで、
そうそうそう、
あ、この状況が気まずいなんだとか、
そうそうそう、
この状況がなんかほんわかなのかとか、うん、いろいろね、
そうそう、でも受け取れるってことはさ、
うん、
あの土台があるのよ、
うん、
全くなかったら聞けるよ、あの聴力としては受け取れるよ、だけども意味は分かんないじゃない、
うん、
だからキョトンじゃない多分、
うん、
あの体も動かないし感情も動かないしキョトンだと思うけど、うん、あのほんわかしてるよね、受けとその音として聞いてそうだよねほわってなると言ったらもうそれは土台があるってことだよね、
うん、だそれはもう生まれてくる前からあるであろうというのが今の、
そういうこと、 DNA じゃないかと、
妙憂さん仮説ではそうなんですね、
あの二重螺旋構造の
中にね
ほやほやとかポニョポニョとか
いやすごいよな、そう思うと二重螺旋
ザとかサッととか入っとるわけよ、
はいはいはい、それが受け入れやすい下地みたいなものが
そうそうそう、
日本人の DNA に入ってるだろうと、
入ってる、
まあ、日本人じゃなくても、まあ、もしかするとね、
うん、
別にあの遺伝子がアングロサクソン族の人でもね、
うんうん、
あの USA の方でも、うん、日本に生まれてもう日本のものを食べて普通に日本の環境育ったら普通に受け入れる、後天的にはいけるんだとしたら、
う
ん、
そう
なんだろう、その社会全体の構造であるとか、
うん、
いわゆる文化ってやつですね、もう口に
そういうこと
だよ、形になっていないこう、
う
ん、いわゆるよく言われる文化、
そうそうそうそう、
面白いよな、そういう
面白いね、
なんか日本語って本当にそういう意味で良くも悪くも悪く良くも悪くも言葉に関してめっちゃ緩いなって思うことが僕あって、
そうなんだよね、
例えばこの間ね、
うん、
知り合いの方が、
うん、
まあ、大学生ぐらいの息子さんがいる方なんですけど、
うん、
息子さんが、あ、じゃあちょっと馬先行ってくる、
馬先ね、
って言ったんですって、
うんうんうん、
でそのお母さんは、うん、え、何馬刺しなんかやっぱね、その受け入れられない急な略語は、
う
ん
ね、だから知ってる自分の知ってる単語を引っ張り出してきちゃうのよね、
馬刺し、まあイントネーションも一緒だったんでしょうね馬先って馬刺しってなって呆れられだって書いてあって、あの Facebook かなんかの投稿に、うん、あ、そうだよねと、僕も一瞬わかんないよなと、
うん、
もう何でもかんでも短くすんな最近の人って、それがいい悪いとは思わないけど、
うん、
あのマジマジなのっていう時、ままってそれも略すのみたいな、
本当に
若い子がまりょみたいな、マジでわかったっていう時、ま
どんどん短くなってくる
なんかもう
なんかあとさあーねとかもね、
あーね
もうあの
あーそういうことね、
あーそうだねとか、
あーそうだね、うん、それ略すみたいな、トリマ とりあえずまあ。
とりあえずまあ。
いやー、すごいな。いや、いいとも悪いとも思わないですよ。だけど、逆に言うと、それで通じ合えちゃうっていうのが、
ね、
なんか、それって他の言語だと難しくなるんじゃないかなって思ったりしてて、テレパシーだし、なんか同じコンテクストを共有しているっていうとかっこいいけど、なんか、文化が共通だからこそギリギリ通じんじゃないかなみたいな。
そりゃ
そうだ
ね。
でも年代だともう文化違うから。
いや、通じないっていうか、わか、あの、知ればわかるけどね。
うん、
知ればわかるけど。
あーね、
でもさ、
あーね、
あの、寒ければさ、寒いほど言葉って短くなるっていうじゃない。
あー、気候的に？
うん、そう。あの、長く喋ると。
口がね、あんまりたくさん開けたくないから。
う
ん、
そうそうとか、あったかい息が出ちゃうから、短くなるっていうかな。
あー、あんまり口開けたくないっていう。
そうそうそうそう。
そうなの？
うん。
あんまりこう、バイト先に、そういうことね、了解しました。
うん、ダメダメ。
それじゃあ、バイト先に行ってきます。
いっぱい息吐いちゃってるから。
うん、ああね、了。
そう。
バサキ行ってくる。
うん、そう。そうやると、ほら、外気を吸わずに済むじゃない？
何？そんなに厳しい時代なの今。そうなの？
いや、なんかそういうのをさ、察知してんじゃないかな、体が、と思って。
まあ、なんですかね、こう、仲いい間柄の人に対して、うん、もうわかるでしょってことを丁寧に言いすぎると、
うん、
逆に、距離感を感じるみたいなのが怖いみたいな、そういう意味で口をいっぱい開きたくないとかちょっとね分かる気がする。
そうなんだ。
なんか仲間に対して、ああそういうことね、了解、分かったよっていう風に文字数を言うこと自体も、なんかもうやめろよ、そんな水臭いみたいな。水臭い水臭いって言葉も言わないかもしれないけど。
言わないじゃないかな、今のこと。
僕、実生活で水臭いよって言われたの1回しかないですから、ね、今人生。水臭いよ、お前って言われたの1回しかないから、ね。
水臭い。
アニメとかドラマでは言うけど、
まあ、
水臭いよって
。懐かしい感があるね。昭和感があるよね。
そう、気心知れているという、まあ、仲間に対して、僕、ちょっと正式にみんなに謝んなきゃ申し訳ないと思ってることがあるんだって言って、なんか1分ぐらい弁舌を振るった時に、
水臭い
よ。彼に水臭いよって言われて、水臭いって言われた実生活で。で、僕は、その時の僕の悲壮な決意とか真面目だった気持ちをパッて吹き取っ、パッてリセットされましたけどね、水臭いって言われた実生活で一回だけありましたけど、いやそういう、なんていうんですかね、面はゆいとも違うな、なんか仲間に対してそんな距離感はっていうことがあるから、
どんどん言語を短くしていくってこと、
恐怖とか寒いって感覚じゃないような気はする。なんかすごくカジュアルにそういう仲間を出してやるっていうところは、
いや、わかるわかる。わかるよ、うん。私別にね、環境のせいを押したいわけじゃないけど、うん、一つはそう。ね、一つは、今、ダイさんが言ったみたいに、うん、距離感を出したい。短ければ短いほど近い、
うん。
間にある言葉が少ないんだから。
そうですね。
ね。それはあるよ。だけど、一方ではだよ。一方では体が危機感を感じている。おのずとそう言ってるんじゃないか。うん、というね、ところね。まあまあ、これ推しじゃないから別に。
仮説ね。
そう、仮説か。で、あと、じゃあその短くなってるって言えばさ、うん、大学生の、ね、うん、子たちがね、うん、朝教室に入った時に、うん、私たちだったらおはよう、おはよう、おはようだったのよ、昭和は、うん、昭和は、うん、ドアイさんのところはどうだった？
え、どうだったかな、おはようっていう人は言ったけど、どうだろう、ウィースとか、
そうなんでしょ、そうなんだね、じゃあそれあんまり変わってない、今の大学の朝どうすんのみたいな話になったら、うん、ウェーって言うんだって、
ウェ
ー、うん、なんか教室開けて、って言うんだって。うん、そうすると、もう、来てて、すでに来てて、漫画読んだり、携帯読んだりしてる仲間たちが、って言うんだって。なんで、それ何って。
もうエイリアン集団やん。それだけ聞くと、
そう。
しかもあれ、目も合わさないでしょ、こうやって。
そうだよ。見もしない。
入ってきてガラガラ、
だからさ、さっき、ウェースって言ったじゃん。
もう
その、スもないの。すもないのよ。
ウィースってなんかどっちかっていうと、なんとかですのすがかろうして残ってんのかなぐらいの、おはようございますの
すが。す。
それもない。ウィー。あ、でもちょっと、その空気感は僕もなんか見たことある気がする。ウィー。いやー。
おはようとかいうその覇気はもう全て消してるわけよ。消したって、一応来たということだけで開けて、ウィー。そうすると、みんながおのおのこっちも見もせずに座席に座ったまま、ウィーって泣くっていう。
泣くですよね。
泣くだよ。
もはやね。
牛がいるかみたいな。
羊が一匹囲い中に増えて、めーって言ったらみんなめーって言うみたいな。
めーって言って。もう。
まあ、いいも悪いもないかもしれないけど、
不
思議ですね。面白いね、
うん。なんか想像してさ、面白くなっちゃってさ、もう一人でも思い出して笑ってんのよ。面白いなって、そこぜひ見に行きたいと思って。
いや、
朝の一場面。
まあ、なんか、ね、こう。音を出すっていうのはもう本当動物でもやるコミュニケーションだから、
本当そう。それでね、さらに面白いのがね、ウェーしか言わないわけじゃん、ウェーってやってでしょ、うん、で座席に着くと LINE が来るんだって。
何？
おはよう今日何するとかみたいな。
あ、それは LINE なんだ。
うん。だからそこは普通昔昭和の時代はさ、うん、おはようございます、あ、おはようおはようってパッと近くに寄ってさ、うん、ねえねえねえ今日どうする何するなんて、お昼どうするとか喋りかけたわけよ。それはもう今しない。上でみんな上上で、でピピピンって LINE が LINE とかな、うん、やってさ、うんうんうん、で今日昼どうするとか来ると、うん、でそれでピピピって返すと、うん、でそこ置いて、だから接触はないわけよ、うん、でも合意は取れてる。お昼はラーメンにしよう、
うん、
LINE でね、
うん、
でも言葉はない一切。面白くないこれ、
ね、
何なの。
いやもはや、うん、まあ本当にこれもね、いいも悪いも思わないけど、うん、もうどんどん変遷していくし、うん、なんか僕はねやっぱそれ聞いて、あ、直にラーメン行こうよって喋れるのが楽しいなって思っちゃう方なんだけど、
それはね、あなた昭和なのよ。
そう、昭和なんだ。もう昭和なんだ。完全なる。
完全なる。
いやー、ほんとね。
ね。
いや、どうなのかな。でも、それでも、今の若い人たちも、小学校の時とかスマホないわけでしょ、まだ。なくて、コミュニケーション取ってたわけだから、まだ、なんて言ったらいいのかな。完全にネイティブじゃない気がするの。
いや、大学に。デジタルネイティブだよ、今の大学生も。
でも、喋った時代があったでしょ、子供の頃。友達と。
いや、それはあったと思うけどな。
いや、それすらなくなっていくかもしれないのよ。
今はね。
今後は。
そうね、そうかもしれない。
デジタルネイティブ、そうか。いや、なんかまあ便利な面はもちろんあるんだけど、なんかやっぱ昭和の人間
だな。いや、そう、
やっぱ。
でも今度さ、その上でさ、はい、あとは LINE しかやなくて、みんながさ、その空間にただ存在してるだけっていうお芝居やってよ。
ああ、できると思う。
面白くない？
できると思う。今だったら、
うん
うん、
だからさ、さっきさ、前回、うん、場面設定って言ってたじゃない、うんうん、だからこれが江戸だったらとかさ、
ね、
だからまず最初に普通の現在のお芝居をやってもらって、うん、これが今時20代大学だったらみたいな感じで、
うん、そうそうそうそう、そうそうそうそう、
面白いよ。
なんかこう、例えばね、たわいもないシーンをね、なんか、うん、あ、寒いねって言って、あ、ここにホットのお茶あるよ、
うん、
今日お昼どうする、うん、じゃあ牛丼行く、うん、っていうシーンをやって、これノーマルシーンね、
うんうんうん、
これを江戸時代風にやると、
うん、
かたじけない。かように寒き日はありがたいの。昼毛はいかがいたす。本日は江戸表の様子がわからんでござる、早おまわ出そうかみたいなね、
うん、
がなるかもしれないし、うん、これが現代の大学生だったら、はい、
みたいな、
カッコラインだけを打つ音。
そうそうそう、音ない、音ない、
スパッスパッスパッつってスタンプでいいね、飯行くみたいな、終わりみたいな、みんなこうやって目線合わさずにこうやってダラーって座ってるみたいな。
そうそうそうそう、
なんかそういうね、そういう可能性、
ね、
そういう全然違う世界観になって、
うん
うん、
でさ、そう言うとさ、割とみんなすぐさ、あ、なんかに人と人のね、そのつながり、コネクションみたいなものがね、なくなっちゃってて、だから今の子たちはうんぬんかんぬんって言うかもしれないけど、すごいつながってんの。みんなさ、うん、なんていうアプリだったっけな、私が知ってるのはね、いろいろなアプリあると思うけど、フーっていうの、これ知ってる？これ
知らない。フー、
うん、これって、要するに仲間内でOK した人しか出ないけど、どこにいるかが分かんのよ、その人が。もうどこにいるかがこれで分かっちゃうわけ、
位置情報がね、
位置情報がね。
おうおうおう。
でもちろん誰でもがじゃなくて、 お互いに分かってもいいよねって言ってる人が登録してるんだけど、うんうん、まあ、友達でさ40人50人がさ登録してるわけよ、うん、そうするとこれをパッと開けるとさ、あ、あいつ今新宿駅にいるなとかさ、あ、なんか家にいるわとかさ、あ、まだ寝てるわとか全部分かるようになってるわけ、
うんうんうん。
つまり私たち昭和の時代はそんなことなかったでしょ、
はい、
離れてしまったらどこにで何してるのかわからなかったわけよ。
なるほどね。
ところが今は、今の子たちっていうのは離れていてもその人が何をしてどこにいるのか、しかも誰といるのかまでわかるんだよ、
うん、
そのつながりってすごいよ。
すごいね。
だから見た目はもう希薄に見えるけど、
うん、
一つ一段ね、いわゆるこういうネットっていうの、うん、こういうのの中に入る、うんうん、潜ったらものすごい密なの
ね。
不思議。
気にする手段とかつながる手段が、まあ、変わったっていうことだし、
うん、
最たるものは年賀状ですよ。
そうだね。
年賀状昔僕100通200通平気で書いてたんですけど、
もう書かないよ。
でしょ。で、まあ今それニーズがなくなったっていうのもあるんですよね。もうもはやなんていうか風情でしかなくなっちゃってるところもあるから、うんうんうん、でも昔はそれがもう 数少ない、
そうそう、ご挨拶、
音信確認というかね、生きてる、大丈夫っていうのがあったから、まあそれ昔はニーズがあった。で、いい悪いじゃないと思うんですよね。
これも変わっただけ
で、ね、そう、単純にね、それがウィーっていうだけの、
そうそう、
ウィーっていうだけのコミュニケーションがね、悪いわけじゃない。
年賀状もそうだけど、もちろんハガキっていうツールが消え始めて、うん、今ほとんどもう絶滅するかぐらいになってるけど、うん、数年前ってさ、 LINE のさ、明けおめ LINE って、
や、ま、ね、今もやる、まあ、今もたまに挨拶ぐらいはしますけどね。
で、今昔ほどなくない？
あ、
明け思いのラインって。
それも
減ってきてるか。わかんない。私に来ないだけかもしれないけど。どうなんだろう、世の中的に。
まあ、わかんないですけど。まあ、やってる人はやってるでしょうね。
そうなんだ。うん、なんかもう、年越えた途端にさ、LINE、LINE、LINE、LINE ってみんなから明けましておめでとうの明けおめラインが来るっていうのが、なんか、何年か前はあった気がするんだけど。
う
ん、
そもそも、その、節目感というのが、減ってるのもあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
まあ、1月1日だからといって、
うんうん、
そこまで特別な感じが減ってきたっていうのは、それ世の中全体としてないですか？
うん、ある。この間ね、看護学校に行って授業した時に、うん、まあ、学生さんって言ったらみんな20歳になる前の18、19ぐらいな子たちなんだけど、みんな初詣行くでしょっていう話をしたら、クラスの8割が行かないって言ってたよ。みんなキョトンとしてた、それこそ。あんたたち初詣行かないのってびっくりしちゃった。
まあ、だから本当ね、よくここで言ってることですけど、もうそういうのが強制的にあることで節目を感じられるっていうのが人間だったりするんだけど、正月自体の特別感は、別に正月って節目はなくならないと思うんですよ、
うん、
カレンダー上1月1日は1月1日なんだけど、でもなんていうかな、
その他 の、 中で、ね、
その他の節と節目とそんなに価値が変わらなくなってきてるなっていうのは感じますね、うん、
確かにそれはあるかも。
うん、バレンタインデーと正月が同じぐらいの重さぐらいのなってくるかもしれない。
確かに。
そう、
バレンタインデー、バレンタインもまだやってるの、世の中。
確かに薄くなりましたね。
いや、一時よりはなんか
だいぶだいぶ、
うん、
だからあれじゃないですか、お菓子、あ、こんなこと言っちゃっていいのかな、お菓子メーカーのキャンペーンであった日本においてはね、
物、うんうん、
もだいぶ、まあ、効力がそれでも何十年もね、猛威を振るったと思ったらすごいもんですけど、
そうだね、
そう、まあ、もう一応もともとの起源がね、西洋では女の子が男の子にとかじゃない、うん、そもそも、
うんうん、あ、そうなんだ。
だから男の人が女性花束を送ってもいいしとか、求愛するっていうことがテーマであって、別にチョコを渡す渡さないとか、女の人から男の人にってもんではそもそもなかったよってことを、やっぱみんな当たり前知るようになったから、
うん、
でほら、
それで冷めたのかな。
さ、それはあるかも、
うん、
昔に比べてもう起源とか、もともとそもそも何なのっていうことを調べるの簡単だったから、
そうね、
昔は情弱っていうとあれだけど、みんなね、よくわかんないけどお菓子メーカーがそう言ってるし、楽しいからやっちゃえやっちゃえってみんな乗るんですよ、
うん、
クリスマスもそもそもなんだかわかんないとか、
確かに確かに、
そういうもんだったから、
うん、
まあまあまあ、なんですかね、そういう意味でのゆるさというか、
うん、
外から来たものをパッて受け入れ、とりあえずやっちゃえっていう、う
ん、要はだからそれが
日本人らしいですよね、
うん、日本人らしいし、楽しみではあったわけでしょ、うん、言うなれば数少ない娯楽というかさ、うん、でも今はさ、もう自分で娯楽が山ほど手に入るから、なんかそんな与えられた娯楽に飛びつく必要はないってことかな。
そうですね、
うん、
なのでこれといって節句とかがね、もう今、まあ、この間多分これ聞いてらっしゃる方、桃の節句が終わったばっかりのところでしょうけども、
うん、
まあそういうところでね、わーって昔子供の頃コンテンツがなかったからってなったけど、まあ豊かになったということでもあるんでしょうね。
そうかもしれない ね、 いや、変わっていくんだよね、この文化はね。
この会話がもう年寄り臭い。そう、変わっていくんだよね、そうかもしれないねって言ってるのが、まあ、昭和同士ということでね、
はい、はい、
まあ、これ聞いてらっしゃる皆さんはいかが思いでしょうかね。皆さんの中でこの、あ、それでも私はこのコンテンツは節目で外せないとかね、うん、そういうのが終わりましたらぜひお寄せいただければと思っておりますが、
は
とぐみホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のフォームから私こんな節句好きですとか、逆に最近これやらなくなったなとかね、そんなこともあれば、あと私の息子の泣き声はこれですとかね、そんなのもお寄せいただければと思っております。それではまた次回、泣き声ね、上以外の、
上
以外のね、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。 概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.